イザヤ書の6章からお読みします。旧約聖書の線飛んで41ページ、イザヤ書6章の1節から8節まで、とあとマタイ伝からお読みします。旧約聖書線飛んで41ページ、イザヤ書6章1節から。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう、と言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わせてください。もう一箇所、マタイ伝の28章の一番最後のところです。新約聖書57ページ、マタイ伝28章の18節から。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。じゃあ目標お願いします。
先週と先々週、私は初めに同じ御言葉を引用しました。歴代史記の中国書の旧説です。お読みいたします。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。主は用いられる器を必死になって探しておられます。今読みました。イサヤという預言者の取った態度を取る人々を探しておられます。主よ、私はここにいます。私をお使わせになってください。彼は確かに自分の罪深さ、惨めさを感じました。けども主は清めてくださった、許してくださったことを確信したとき、本当に主よ、お使わせになってくださいと心から言えたのです。そういう人々こそが今日も探し求められます。そして今松見兄弟の読みになりました第2の2番目の箇所は中級説ですね。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。人々を弟子としなさい。 まあ、弟子とは、まあ、主に従うものです。私についてきなさい。これこそが、今日の主の呼びかけなのではないでしょうか。まあ、イエス様は、弟子たちを呼ばれました。まあ、マルコ伝の中で、このことについて一番細かく書いてます。ちょっと3箇所読めます。マルコ伝一章、新約聖書の59ページになります。一章の中国節から、ガレラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子、ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を作っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると、彼らは、父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に起こしてイエスについていた。二章の中三節。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子、レビが、主税長を座っているのをご覧になった。になって、私についてきなさいと言われた。すると、彼は立ち上がって従った。それからイエスは、彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢、イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いて、イエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜ、あの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて、彼らにこう言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく、病人です。私は正しい人を招くためにではなく、罪人を招くために来たのです。もう一箇所、三章の中三節です。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは中二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音の述べさせるためであるとあります。まあ、新約聖書を読むと、イエス様の呼びかけについて多くのことを知ることができます。まあ、イエス様はどうして呼んでおられるのでしょうか。言うまでもなく、救いに預かるためです。神の子となるためです。まあ、マルコ伝全体は言わんとしていることは、イエス様を、まあ、使わされた。父のしもべとして特徴をつけられることです。これに対して、初めての福音書であるマタイ伝では、まあ、王の王としてのイエス様が特徴付けられています。ルカ伝ではイエス様は、まあ、人間として紹介されています。そして最後のヨハネ伝ではイエス様は永遠なる神でありながら神の御子として使わされることについて確証されています。けども、今の読みましたマルコ伝においては、初めに 述べられた通り、イエス様は父のしもべとしてのイエス様が、まあ、同行者を、弟子たちを探し求められることが描かれています。イエス様の、まあ、同路者であり、また弟子とは、イエス様と共に奉仕する備えのできている人のことを言います。そして、まあ、ここのマルコ伝では、イエス様が弟子たちに呼びかけて言われることがはっきりと描き出されています。呼びかけておられるお方とはもちろん、イエス様です。まあ、ここで記されている文章の、まあ、動詞を見るとわかるように、イエス様はいつもまず初めに行動をなさり、率先して行動を起こされる方であることがわかります。ね、三章の中三節も一回読みますか。イエスはご自身にお望みになる者たちを呼び寄せられたとあります。また今読みました一章の中六節、中九節、二章中四節に何回も同じ言葉が出てきます。すなわち、イエスはご覧になった。イエスはご覧になったのです。それから一章の中七節と、一節また二章の中四節に、イエスがお呼びになった。と三回も確証されています。イエス様は、ザーカやサウロの名前をお呼びになったように、弟子たちに対しても、決まった名前をお呼びになられました。このことは非常に重要な意味を持っています。なぜならば、イエス様と私、イエス様とあなた、というふうに、イエス様との一対一の関係こそ、非常に大切な関係であるからです。また人間がイエス様を選んだのではない。主イエス様が人間の選びになって、その中に入って関わりを持ってくださったからです。今日でも人間の力によっては、また人間の決定によっては救われることがあり得ません。イエス様が我々の心の目を開いてくださり、自分の本当の姿と、イエス様によって完成された救いとを明らかに示してくださるのです。まあ、イエス様の呼びかけとは、一番知られている呼びかけとは、マタイ伝十一章の28節でしょう。すべて疲れた人、もちろん精神的に疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私が休ませてあげます。どうしようもないもののために、まあ、助けを求めている人々のために、絶望している人々のために、イエス様はおられます。まあ、悔い改めと信仰を通して、イエス様の現実と救いが明らかになります。けれども、悔い改めと信仰は決して人間からやってくるものではなく、まさに上から与えられる賜物です。それですから、信ずる者とは、この贈るものを喜んで受け取った人々であると言えます。私たちはもうすでにこの賜物を大きになったのでしょうか、それともまだ大きになっていないなのでしょうか。人生にとって一番必要なのは一体何なのでしょう。一番大切なことはもちろん救われることです。まあ、聖書は神の子となることです。まあ、多くの人々は人間はみんな神の子ですと言いますけど、それは嘘です。皆、神の被造物です。神の被造物である わがままの門曲がりある人間は神の子になることこそが誠の救いです。そのために何が必要なのでしょうか。第一に、自分の救われなければならないという必要を知ることです。第二に、自分の努力は全く虚しいということを認めることです。すなわち自分も他人も決して自分自身を救うことはできないということです。すべて人間的な努力は見込みなく望みなきものです。聖書が言っている救いとは罪の問題の解決です。人間のわがままのゆえに主なる神の怒りのもとにある人間は